次に質問者、市民クラブ小原はじめ議員。公共サービスの見える化、キャッシュレス化、デジタル化の推進について。担当、維持課、デジタル推進課。デジタル化の技術が日々進歩する中、いろいろな取り組みが先進自治体で取り組まれている。そこで、1、市民病院を受診する際の順番待ち案内、予約状況の確認、事前登録することによる会計後払いの導入について。 2. 市民課等の市役所の窓口や高額の現金支払いが多い総合保険医療センターなど、現在現金で支払っている窓口でのキャッシュレス化についてそれぞれ問う、との質問に対し、 1. 専用のアプリを入れた患者さんのスマートフォンで次回の予約確認、順番待ち案内、後払い会計ができるシステムを来年度の電子カルテシステムの更新に合わせ導入する準備を進めています。 2. キャッシュレス化については、今年度に実施した調査結果に基づき、件数が多い窓口や料金が高額な窓口などで積極的に導入を検討します、との答弁がありました。次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団、伊藤健二議員。児童館について。担当、子ども政策課。児童館はすべての子どもたちの居場所、特に学校に行きづらい子が勇気を持って外に出たときに気軽に行ける場所、いじめ、進路、家庭、友達関係など悩みを相談できる場として常に子どもたちの視界に入っていてほしい。児童館を知らない子も多い。ホームページ、子ども広報、ポスターなどで児童館があるよ、しんどかったらおいでよと呼びかけてほしい、との質問に対し、児童館がすべての子どもたちの居場所であることが伝わるように、子どもの目線でも分かりやすい優しい表現を用いながら、市ホームページをはじめ、子ども広報、情報誌、ポスターなど多様な媒体を通じて、居場所を必要とする子どもたちに直接届くよう、より効果的な情報発信に取り組みます、との答弁がありました。その他に、リニア中央新幹線工事について、盛り土や埋め立ての調査について、阿炭鉱の陥没について、LGBT など性的少数者も生きやすい社会の質問がありました。次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団、原田裕二議員。中学校での服装に関する規定について、担当、学校教育課。私立中学校では制服、カバン、その他多くの指定品があり、指定品以外にも身につけるものについてのルールがある。服装は基本的人権の一部、ルールで縛り付けるべきではないし、費用負担も重たくなっている。1、指定品を使用しなければならない理由と使用を任意とする考えについて。2. 指定品以外の規定の状況と、これらの規定をなくす考えについてそれぞれ問う、との質問に対し、1. 制服やカバンなど学校指定品の統一は、さまざまな家庭環境で生活する多感な時期の生徒が落ち着いた学校生活を送れるようになると判断し指定しています。すぐに自由化する考えはありませんが、生徒や保護者の意見、社会の変化などを踏まえ、見直しを検討していきます。2. 華美な色の用品を身につけることによる他生徒への影響を考慮し、靴、ベルト、紙ゴム、防寒具等、色の目安を指定しています。今後は、1でお答えした内容と同様に検討していきます、との答弁がありました。 そのほかに、低所得者の住み替え補助について、介護保険の補足給付について、フードバンク、子ども食堂などを実施する団体への支援についての質問がありました。